森本一人の元気が出るラジオ、今回も伊藤さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今日はですね、早熟と大器晩成についてちょっと伺っていきたいと思うんですが、一人さんは自分自身は早熟、大器晩成、どちらだったでしょうか？
いやー、わからないけど、どっちとも言えないんじゃないですかね。
ああ、そうですか。まあ、3月ね、これ今配信をスタートする3月は、育成年代の小中高生などはですね、4月からの進路が決まる一つの、まあ、分岐点を迎える時期というね、人も多いと思うんですが、まあ、例えばプロチームのユース、下部組織に所属していたけど、トップチームには上がれなかったという人もいるでしょうし、で、まあ、ひとりさんもね、高校時代、プロでの若手時代に才能を感じていた早熟の選手が、まあ、その後思ったよりも伸びなかったなとか、あれ、この時、そんなに、まだまだ、プロになれるのかなっていう感じだったのに、プロ行ってこんなに伸びたみたいな選手って周りにも多分いろいろなパターンがあったと思うんですけど。
他の選手を見て？
そうです、そうです。例えば、中学のチームメイトなのか、高校のチームメイトなのか、いろいろいると思うんですけれども。
まあ、中学生の時、すごい球の速い。
はい。
他チームのピッチャーがいて、
うん、
そのままもうなんか高校でも野球やらずに、やったりやんなかったりした人はいたけど、
はい、
へえって全然ダメだったんだっていう選手もいれば、
うん、
まあでも小学生とかでもいますよね。まあ僕の同級生もね、中学校3年、1、2年生の時すごい足速かったです。僕も速かったですけど、
はい、
その子はね、あの、熊田くんって言うんだけど、熊田くんは僕よりね、数倍速くて、もう追いつけないぐらい。全然速かったんだけど、はい、なんかね、中3、まあ、身長もすごい高くて、
はい、
で、まあ、中3ぐらいに少し落ちてきて、もうなんか高校になったらもう、あの、身長も止まっちゃって、
うん、
っていう、なんか運動もそんなにしなかったっていうのを聞いたりして、ああ、多分成長がすごい早かったんだなっていうのを感じたり、そういうことですよね、はい、きっとね。
そうですね。まあ実はですね、これウェブリアルスポーツの記事でですね、元サッカー日本代表でガンバ大阪などで活躍した橋本秀夫さんの記事が載っていたんですが、橋本さんは小学生時代は地元でエースでキャプテンだったんですね、チームで。で、ただ中学時代ガンバのジュニアユースに入団すると、100人中の最下層という挫折を経験して毎日辞めたいと思ってたそうなんですよね。まあ、天才の稲本潤一さんらが同期だったと。そういう環境の中で毎日辞めたいと思ってたんですけど、そこから日本代表にまで上り詰めるというプロセスをたどったんですが、ひちょりさん、この最終的に、まあ、サッカーも含め野球も含め様々なスポーツ含めてプロになれる、なれないみたいなものを分けていく部分ってどんな要素があると思いますか？
いや、難しいな、
うん、まあ、まあ、いろんなね、環境もあると思うんですが、
うん。スカウトがこの先伸びるって思わせるプレーをその時にできたかとか。
はい。
最近のスカウトの方ってね、意外と完成度というより伸びしろを見る方が多くなってきた気がするんですよね。
ああ、そうですか。
だから即戦力というよりは、
はい、
能力、その体の運動神経がもなんかまだ伸びそうだなっていう選手とかの方をプロに入って育成させて伸ばしていくっていうイメージがね、僕の中では結構あって、
はい、
昔は結構もう即戦力でもすぐ使いたい、 今形になっている選手使いたいという選手を取ること多かったと思うんですけど、
はい、
今は大学社会人でもそういう即戦力というよりは伸びしろを見る人が多くなったような気がしてて、
はい、
だからそこで面に止まるかどうかだから、なんか運もある気がするんですよね。
ああ、そうですか。でもその今おっしゃった伸びしろみたいな部分ってどうやって見極めるんですか？すいません、あの、本当にど素人な質問であれなんです
けど、まあ、僕もそういう意味ではスカウトやったことないけど、
はい、
どういうところか、まあ、運動能力じゃないですか。だから飛ばす力に柔らかさがちょっとあるとか、
うん、
あ、足が速いけど技術があまりついてきてないとか、
うん、
だから技術は磨けるけど足の速さって磨けないじゃないですか、基本は。
はい、はい、そうです、
ね。肩の強さもしかり。
はい。
例えばキャッチャーだったら、性格がピッチャーに好かれるとか、いい人なのかみたいな。じゃあ分かんないよ。だって俺たち素人なんだ。素人に、素人にこんな質問ぶつかったって、ぶつけたって答え出ないのにぶつけてきたんだ。金井さん。
いやいや、でもまあ、ひちょりさんも、例えばまあ、小学生年代のね、子たちにちょっと野球教室みたいなことやったりとか、そういう機会もまあまああると思うんですけど、そういう時に、お、なんかこの子伸びそうだなみたいな感覚的に思うことってあるんじゃないですか？
まあまあありますけど、うん、僕ら野球教室って、その実戦見ないからね、実際には。
はい。
試合は見れないし、うん、その場のスイングとか、そう、あの、ティーバッティングとかぐらいでちょっと修正しちゃって、あの、何十人もいるわけだから、下手したら何百人いるし、
はい、
できることが限られてくるんで、うんうん、まあでも確かにこうね、見てて、あ、この子打てそうだなとかっていうのはありますけど、
はい、
うん、
そうか、そうか、そこはやっぱりまた実践で見るのとは違ってくるわけですね。
うんですね。
うん、そうなんですね。まあでも、その橋本秀夫さんはですね、まあ、心理学で大きな目標を達成するために、目標達成までのステップを細分化して、小さな目標を段階的に達成することで大きな目標に近づけるスモールステップというね、考え方があるそうなんですが、その考え方、まずはこの選手、まずはこの選手、自分よりちょっと上の選手を目標にしていって、どんどんどんどんレベルアップ、ステップアップしていったと。で、それでトップレベルまでちゃんと上り詰められたというようなお話をされていたんですけど、ひちょりさん、現役時代こういう考え方って自然のうちにやっていたとか、なんかそういう近いようなことを考えていたみたいなことありますか？
いや、細かく今みたいな目標設定はしてなかったですね。
ああ、そうですか。
ただ自分の中で、まあ、レギュラーになると、
うん、
目標を掲げてて、例えばそこからタイトル取るような選手になりたいとかっていろいろ思いましたけど、現状、まあ、高卒で入団してから現状ともうかけ離れすぎてて、
はい、
今ここ2、3年はもう土台を作ろうって自分の中で思えた、
はい、
それは、まあ、2、3年でレギュラーを、1軍のレギュラーを取るんではなく、そのレギュラーになるために今は土台を作ると。で、そのためには練習をしっかりしなきゃいけない、体を作んなきゃいけないっていう目標設定はしましたけど、うん、まあ、そこから1軍にたまに呼ばれたりするようになってきて、今度は1軍でなかなか結果出せない、そこのなんか課題と、まあ、そのどうやったらそこの一軍の舞台で結果が残せるのかっていう答え探しにずっとこう時間を費やした気はしますけど、
はい、
まあ、サッカーとちょっと僕は違うと思うのは、野球って、まあ、相手がいるスポーツ、まあ、サッカーもちろん相手がいるんですけど、扱うものはまあ自分で扱えるじゃないですか。
はい、
僕野手はピッチャーが投げたボールに対してのアジャストになってくるんで、まあ、でもディフェンダーだったらね、相手チーム の、 まあ攻撃に対してのアジャストだから、どっちかというとまあディフェンダーの感覚に近いのかな、サッカーでいう。
ああ、そうですか。
フォワードってだってボールを、はい、まあ、もちろん相手がいる中でまずボールをそこに蹴り出したら勝ちみたいなところがあるじゃないですか、
うん、
扱えてそこにシュート打ったら入る、
はい、
まあ、大雑把に言ったらもちろんそんな簡単なことないのは分かる、承知の上で言うんですけど、まあ、それがピッチャーな気がするんですよ、
うんうん、
で、僕野手の場合はピッチャーが投げるボールに対して対応しなきゃいけないから、
はい、
なんか細かく僕はこんな選手になっていくっていうようななんだ冷静な判断ができないというか、どうやったらボールを振らないようにできるのか、どうやったら捉えることができるのかみたいな、
うん、
そこの対応に対してのアプローチをずっとかけてた気がしますね。
ああ、そうですか。ちなみにひちょりさん、そのね、一般社会、会社だと目標設定みたいなことって上司と一緒に考えたりするんですよ。まあ、自分で書いて上司に見てもらって、まあでもこういう状況だからこうしようかみたいな修正、僕も書いたりしたことあるんですけど、プロ野球選手とか、まあ、プロのアスリートってそれ一人でやるんですか？ コーチに確認とかすることはあります？
いやだからコーチも、ま、二軍のコーチがそれに近いんじゃないかな。
あ、そうですか。
この何年でここの技術を磨いていって一軍にこのぐらいで戦える選手になっていこうよ。で一軍に来たら一軍来たでも、もちろんあの育成も絡んできますけど、ダメだったらもう変えなきゃいけないんで選手を。
そこはやっぱりちょっと違いがあるんですね。
監督がそこにこの選手育成対象として長い目で見ていこうってなったらできると思うんですよ。
はい、
でも基本はもうそこで結果を残せるかどうかだけの勝負になってきちゃうんで、だからそうだね、まあ、2軍での育成の時にそういう目標設定っていうのは出てくることが多いかな。
ああ、そうですか。ってなると一軍に上がった選手はもう自分でここまで達成するっていうのを決めて、そこをどれだけクリアできてるかっていうのも、まあ、自分もそしてチームの監督指導陣も含めて示していかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね。だから今の目標設定の話でいくとちょっと後追いになる、はい、っていってしまう気がするんですよ。こういう結果になってしまったから、次やらなきゃいけないことはこういう課題を作っていく。だから失敗に対しての課題設定になると思うんですけど、本当はその失敗するとか、はい、壁にぶち当たる前にその設定を、しておいて、予測しておいて、その課題をクリアしていける選手っていうのはすごいと思うんだけど、まあなかなかできないですよね。一軍でのこのスピード感か、これだけコントロールがいいのかなんて見なきゃ分かんないし、
はい、
まあ、非常に深い話にはなりそうだけど、
はい、
まあでも、まあ、失敗をこうクリア、あの失敗を課題としてそこを一個ずつ、うん、クリアしていくっていうことの方が、ことが一番、最終目標に近づける一番の近道な気がしますけどね。
ああ、そうですか。いや、ひとりさん、これすいません、めちゃくちゃお疲れのシーズン中に聞く話じゃなかったかもしれない。
いやいや、面白いですけど、まあちょっと時間的にね、こういう話しだすと、結構面白い、ね、僕は好きな話ではあるし、
うん、
うん、またこういう話できたら、ぜひ、そうですね、目標設定とかね、
うん、
行きたいです。まあ、人材育成とかね、まあ、課題持たれてる方もこのボイシー聞いてる方多いと思うんで ね、
そうですね、
こういう話もまたゆっくりしていきましょう。
はい、お願いします。
はい、ということで今日は目標設定ですかねっていうちょっと難しい話題でしたけど、お話ししてきました。あ、いかいさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。